ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
まあ、自然界には弱肉強食というものがありますよね。それでね、食物連鎖がなっていっているからこそ、それが自然界がしっかりと保てたれている、現代においてはさまざまな状況によってそれが崩されているから、さまざまな自然の状況もね崩されてしまうなんて話もあります。そんな難しい話じゃないです。あるところに、ある草原にお腹を空かせたライオンがいたんです。もうお腹が空いて仕方がなかったんです。ライオンが周りを見ていると犬がいました。それも丸々と太った犬でした。もうライオンには犬ではなくて肉の塊にしか見えません。ライオンはこれはよかった、もうお腹が空いている、お腹と背中がくっつきそうだ、そう言ってね、もうライオンのところに行ったんです。あ、ライオン、犬のところに行ったわけです。そのライオンはね、犬もそれに気づいたんです。犬は恐れたんです。そして周りを見渡したんですね。何かないかなって見渡したらですね、大きい骨があったんです。よし、これだと思ってその骨をくわえてこう言ったんです。いやー、さっきのライオンは美味しかった。それを聞いたライオンはですね、そのパッと止まってですね、なんだこいつ、ライオン食べたのか、そう言って逃げてったんですね。それをそのね、一部始終を見ていた猿がいたんです。猿は木から飛び降りてライオンのところに行ってこう言ったんです。おいライオン、バカかお前、あれただの犬だぞ、犬だったら食べるじゃんか、早く行って食べてこいよ、お腹空いてんだろって言ったんです。ライオンはそうだった、あれはただの犬だ、そう言ってまたライオンは行ったんですね。そしてもうライオンがね、犬の近くでもう食べようとしていたその時に、犬は今度は落ち着いてこうやって叫んだんです。どこに行ったんだあの使えない猿は、あともう一匹ライオンを連れてくるって言ったのにまだ来ないのか。それを聞いたライオンはまた恐れて逃げていったっていう話なんですね。ライオンは強いけれども犬の方がちょっと賢かったわけですよね。この話が私たちに教えてくれるのは、言葉には力があるってことです、ね、私たちも自分自身に対して間違った情報を受け取っていると、本来あるべき力をもしかしたら発揮できない、そんな時もあるということがこの話から分かります。本来ライオンと犬が戦えばもちろんライオンが圧勝に決まってるんです。でもその言葉によって、間違った情報によってライオンは怯えてしまったということですよね。だから私たちはいつも正しい言葉を聞いておく必要があるんです。正しい言葉って何ですか？ただの励ましの言葉ですか？いいえ、違います。私たち一人一人を素晴らしい作品として作ってくださった私たちの作者である神様の声をいつも聞いておく必要があるんです。じゃあその作者は私たちに対して何て言ってるのか。聖書はこう教えます。あなたは高価で尊いよ、素晴らしい存在だよ、あなたには素晴らしい未来があるよ、素晴らしい将来を与えているから、だからそれをしっかりと握って歩んでいきなさい。これが正しい言葉なんです、ね、さて私たちが今見ているこのパウロの手紙です。このテモテという人に送られた手紙ですけれども、テモテはもう落ち込んでいました。なぜ落ち込んでいたかというと、テモテがパウロから使わされていたエペソという教会でたくさんの問題があったんです。彼は牧師としてそこで問題に対処していた。でもその問題が解決できなかったんです、そしてテモテは落ち込んでしまっていた。もう自分はこの仕事は自分の仕事じゃないのかもしれない、そう落ち込んでいたんです。でもパウロはそこでテモテに対して励ましの言葉を与えたんです。そしてこのテモテも教会も強められていったわけですね。でもこのテモテの手紙も聖書に、あります。そしてパウロの多くの手紙は 聖書にね、あるわけです。ということはです、これは神様からのメッセージなんです。なぜそう言えるかというと、聖書は神の霊感によって書かれたって書いてあるんです。皆さん、聖書の記者何人ぐらいいるか知ってますか？何年にわたって書かれたか知ってますか？およそ40人の記者がいるんです。王様もいた、またただの町の領主もいたんです。言語もヘブライ語、アラム語、ギリシャ語、全く違う言葉で書かれたんです。そして年数はどれぐらいで書かれましたか？なんと1500年にわたって書かれたんです。それがなぜその66巻が集まったのがこの旧約聖書、新約聖書なんです。じゃあどうやってこれ調和取れると思いますか？ほぼ無理です、調和を取るには。でも私たちが聖書を読むときに全てに調和があるんです。なぜかというと、神の霊感によって書かれたからです。そしてこの霊感という言葉は英語ではインスピレーションという言葉なんです。神様が一人一人の記者がいたときに、その後ろで背後で神様は語っているんです。この時代だけじゃなくて、この言葉を読む、将来この言葉を読む一人一人に語るような言葉だから。そして神様は彼らに書かせたんです。ということは、これはテモテの手紙ですけれども、現代の私たちが読むときに私たちに対するメッセージでもあるわけなんです、ね、なので今日はこのテモテの手紙の、ね、一つ一つの事柄を私たちへのメッセージとして、ね、読んで、見ようと思いますね。さて、今日の箇所ではエペソの教会の牧会によって使われたテモテを強めるための言葉が使われています。これがキリストイエスにある恵みって言葉なんです。よく日本語では恵みと祝福って言葉を混ぜてしまって考えてしまいます。でも恵みと祝福っていう言葉は聖書的には違います。祝福は私たちが神様と共に歩むときに与えられるものなんです。じゃあ恵みって何なのか。恵みは受けるに値しないものが一方的に与えられる祝福なんです。受けるに値しないもの、つまり神様が一方的にあなたにプレゼントしてる。あなたがいらない、もういいですって言っても、いやいや何を言ってんの、ほらあげるよってくれる、ね、田舎のおばあちゃんみたいでしょ。おばあちゃんいいよ、もう飴いいよ、ね、羊羹いい、うん、でも食べなさい、ね、神様は羊羹じゃないですよ、皆さん、くれる祝福、それが恵みなんです。そしてこれはイエス・キリストの福音なんです。私たちの全ての罪の身代わりとなってイエス・キリストが十字架にかかり命を捧げた、3日後によみがえた。それを信じる全ての人が神様と永遠の関係を持つことができる、これが福音なんです。そしてこれが神様が与えてくれた恵みなんです。信じるだけでいいよ。ちょっと待ってください、でも別に頼んでないですけど。そんなこと2000年前にしてくださいなんて僕頼んでません。はい、知ってます。神様頼まれたからやったわけじゃないんです。神様ご自身がしたいからやったんです。なぜならあなたを愛してるからです。すべての人に対してあなたが私のもとに来てほしいから、私はあなたの命を捧げる。だから別にあなたが頼んだわけじゃない、もちろんね、でも私は自らが命を捧げる。それはあなたにこちらに来てほしいから。そして私はあなたの人生を祝福したいから、あなたと永遠の関係を持ちたいから。これが恵みなんです。これがイエス・キリストにある恵みなんです。でも悲しいことに、このイエス・キリストの恵みが当時のヨーロッパの教会、初代教会といいますけれども、一世紀の教会によって失われようとしてたんです。だからテモテに対してパウロも書いたんです。じゃあなぜこれが失われようとしていたのかというと、エペソの教会に入ってきたのがたくさん間違った教えが入ってきたという話は前からね、随分しています。その考えの一つに立法主義という考えがあります。これは旧約聖書の教えです。旧約聖書の教えはどういう教えかというと、この律法をあなたは守りなさい、そしてこれが守れたらあなたは神様と関係を持つことができるから、これが古い契約と書いて旧約の聖書なんです。でも神様はそれをアップデートされたんです。それを守るだけで、神様の見舞いに来ることができる。じゃあ守れなかったら来れないんです。これじゃ不完全なんです。だから完全なものを与えたんです。完全な約束を、契約を与えたんです。これがイエス・キリストなんです。 そして旧約聖書を今まで読んでいたこのユダヤ人たちがまずこのイエス・キリストの福音を知っていったんです。そしてこれを伝えていったんです。だから多くの初代教会にはこのユダヤ人たちがいたんです。でもある教会では、じゃあイエス・キリストを信じました、立法は無駄になっちゃうのか、今まで俺たちのライフスタイルじゃないか、これは重要じゃないか、だってこれだって神様がくれたわけじゃないか、じゃあこれも守った方がいいんじゃないかって言って、その立法を教会に持ってきてしまったんです。もう一度安息日を守らなければいけない、父と母を敬わなきゃいけない、まあそれは父と母、じじばばを敬うべきなんですけれどもそれは立法なんです。でも もっと他にあったんです。いくつあったか、613あった。これを全て守らなければ神様の御前に、クリスチャンが窮屈になってきたんです。そして教会が混乱してきたんです。じゃあイエス・キリストは完全じゃないんですか、信じるだけでよかったんじゃないんですか、信じる時代が来たんじゃないんですか、そう言ってこれが相反する考えが教会の中に広まっていってしまったんです。でももちろんこの立法主義は間違った教えなんです。そしてこれは使徒の働き、新約聖書の使徒の働きにおいてイエス・キリストの弟子たちはこの問題を取り扱って、もう教会にはこの立法は必要はないとはっきり言ったんです。それでもですまだ多くの教会ではこの、立法主義が残っていたわけですね。1700年代アメリカ北部の13カ所はイギリスの植民地でした。でも1776年に、イギリスの王の政策に抵抗して新しい国を建国しようとしたんですね。そして、ジェファソン・フランクリンが文書を採択しました。現在でいう独立宣言と言われているものです。すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって命、自由および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている。これは契約書なんです。そしてこれが結ばれたんです、ね、だからもし後々イギリスがいやいやちょっと待って、やっぱそれもうちの国だからって言ったらどうすればいいか。いやいやちょっと待ってください、これを結んだじゃないですか、その契約書に戻ってくればいいんです。これは聖書においてもそうなんです。もし教会におって当時のユダヤ人たちがいや立法を守った方がいいと言ったとしても、その時神の言葉に立ち返るべきなんです。神はもうその立法をもういらないと言った。だってそれは人間の考えなんです、神の言葉じゃないんです。神の考えじゃない、神の契約じゃない、それは人間がこうした方がいいんじゃないかなって思うことだからです、ね、だから私たちも何かつまずいたり何か思い違いをしていたら聖書に返ってくるべきなんですね。だからパウロはこう言ったんです。ガラテヤ人への手紙3章の13節、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。もう律法は全く関係ない。イエスキリストを信じる心によって神様と永遠の関係を持つことができる。ガラテヤの2章の19節、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。なんとこの手紙を書いたパウロ、今日の手紙を書いたパウロは、彼は律法学者だったんです。でもある日イエス・キリストに出会って、今まで自分が守っていたこの律法をもこれには死にました、つまり私はそれをもうきっぱりと亡き者としましたってこう言ったんです。だから私たちは恵みによって強く立つ必要がある、こうパウロは教えているんです。何かを守って神様に近づくんじゃない、心で信じて神に近づくんだ。これが一つ目のメッセージですね。そして2つ目、今日は恵みを受け続けるということですね。恵みを受けたらそれを受け続ける必要がある。パウロは一節においてキリストイエスにある恵みによって強くなりなさいって書いてありますね。このキリストイエスにある恵みっていう言葉は イエス・キリストと結びつくときにいただく恵みっていう意味なんです。によって、これ英語では In Christ って書いてあるんです。 In、 イエス・キリストの中にいるときに、結びつくときにいただける恵みによって強くありなさい。つまりイエス・キリストと結びついていないと、この恵みを忘れてしまうんです。つまりね、立法主義と恵みっていうのは正反対なんです。例えば教会に来たり、神様を前にしてね、自分はこうならなきゃいけないんじゃないかな、そう思い始めたら神様につながる時期なんです。また神様の表情を思い浮かべて見るんですけれども、あなたが失敗したときどんな表情をしていますか、ね、どんな表情をしていましょう。神様、皆さんが失敗したときですよ、あっちゃーと思ってますか、何やってんだお前と言ってますか。もしあなたが失敗したとき、神様の想像したときに、もしニコニコ神様をしていなかったら、大丈夫だよ、次もあるから、私があなたを祝福してあげるから、以外をあなたが思っていたら、神様の恵みを受ける必要があるんです。あなた無条件に神様を受け入れてるからです。あなたが失敗するのさえ神様知ってるんです。でもいつもそれを励ましてくれるのは神様です。ある意味ね、長年こう教会にいてたりするとね、まあ、ある意味そう陥りやすい罠かもしれないですよね。だからこそ私たちはどれだけ長くね、つながっていたとしても、私たちは無条件に愛してくれている素晴らしい神様だとね、私たちは思い起こすべきなんです。だからね、私たちはもう一度ね、いつも恵みにつながっている必要があるということですよね。もう一度ね、言いますよ。恵みはね、神様あなたを無条件に愛しているんです。ありのままを愛しているんです。今恵みのシャワーを皆さんに吹きつけてますから、神様は無条件に愛してます、ね、あなたがもしダメだと思っても、それは知ってるよって言ってます、ね、そしてそんなあなたをも私は愛してるよ、こんな悪いことしたよ、知ってるよ、でも大丈夫だよ、そうやって受け入れてくれる、これが私たちの神様なんです、ね、皆さんどうぞ今日シャワー受けていってください。イエス・キリストはヨハネの福音書でこう言ったんです。15章の5節です。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。イエス・キリストのメッセージというのはすごく農業に関すること、また、漁業に関するような例えが多いんです。なぜかというと、その当時、人々が直面している問題とか、光景というのが、そういう、まあ、ありのままの、ね、ことが、まあ、農業とかね、そういうことだったからですよね。まあ、農業に携わらなくても、まあ、木に例えて言ってますから、私たちも分かりますよね。確かにそうです。枝っていうのはパッて取って、その辺に置いといたらそのまま枯れちゃうんです。でも木はどうですか。木は枯れないです。なぜかというと、木が栄養を蓄えているからです。どれだけ木を枝を折っても木は元気なんです。だから私たち枝にとって必要なことは、木につながっていることなんです。木につながって、その栄養をたくさん受け取ることなんですね。そして私たちがイエス・キリストという木につながっているときに、私たちの人生に脈々と流れる祝福と恵みが注がれるんですね。アメリカの、まあ、優秀な大学の一つに UCLA という、ね、大学がありますけれども、その心理学の教授であるダニエル・シーゲルさんという、ね、方がいらっしゃいます。そして全米で人気の心理セラピスト、ティナ・ブライソンさん、この2人が共同で書かれた本で、生き抜く力を育む愛着の子育てという、ね、本があるんです。でこれはですね、親から愛着を受けていることを適切に受けていない子の違い、そしてそうした子たちに現れる特徴について解説するって言ってるんですね。で子供は4つの S が必要だって書いてあるんです。それは何か、4つの S。 まず1つ目は Seen、 これは見守られていること。 何をしても見守られて、大体子供ってパーッと外に行ったりしてね、そんな変な遊んでもパッて見ますよね。親がしっかりと見ている、それは安心につながるんです。そして secure、 安心していられること、ね、ただの安心だけではなくて safe、 安全を感じられること。そして soothed、 この soothed って僕アメリカにいましたけどね、あんまり使わない言葉ですね。これはなだめられること、つまりこう何かをしてしまって叱る時がありますね。親はね、叱るのは嫌いだから叱るんじゃないです。それは間違っていたから叱るんです。で泣いちゃったりする。もちろん自分に残念になるんです、子供はね。でもその後に親はもう一つ仕事がある。それはなだめること、ね、大丈夫だよ、ね、そんな失敗あるから、よしじゃあ次も頑張ろう。これがなだめることです。つまり seen、 secure、 safe、 soothed、 これの全てが整ったと、整わせてあげるべきだよ、ね、もちろんこれは親とのつながりがなければこれを経験することはできないです、ね、だからこそ私たちはね、親とし、まあ私も一人の親ですけれどもね、こういうことね気をつけておくべきだなとね私も思います。でも皆さんはどうですか。これを幼少の時受けましたか、ね、受けましたって人もいたり、受けれませんでしたって人もいるかもしれません。でも皆さん安心してください。全ての人がこれを受けられるんです。どうやってか、私たちの父なる神様は聖書を通してみるとね、この全ての4つを私たちに与えてくれるんです。神様は私たちを見守ってくれている、こう聖書言いますよね。また、だからこそ私たち平安がある。何があっても神が共にいてくれる。これによって安全を感じるんです。さあどんな人生の こんなねこれとこれのチョイスしなければいけない、さあどっちに行こう、ね、でも聖書は必ず神が共にいるから、強くあれ大きくあれ、だから私たちも安全を感じられる、安心していられるんです。そして何どんな失敗をしたとしても神様は私たちをなだめてくれるんです。いつも神様の身腕の中で私たちを受け止めてくれると言っているからですよね。だから私たちも父なる神とつながっていることを通してこの全てのものを受けることができるし、受けるべきなんです。そうすると私たちのパーソナリティも性格も情緒も安定してくるんです。詩編の5章の12節でこういう言葉がありますね。主よ、誠にあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲みます、ね、だからいつも恵みを受け続けることだ。これが2つ目のポイントです。そして今日の3つ目のポイントは恵みを委ねるということなんですね。2節で多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい、こう言ってるんです。さあ皆さん考えてみてください。あなたは神様、また教会、まあ、今ここにいらっしゃるからね、誰に聞きましたか。一番初めに聞いたのは誰でしたか。私はうちのお母さんから聞きました。ちっちゃい時に新約聖書ってあったんですよ。ひらがなで書いてあった。これは新約んだと思ったんですよ僕は。なんで新約んがないじゃないか、くん、ね、でも新約聖書だったんですね。新約ん聖書だと思ったんですよ。なんでんないのかなと、これ本当なんですけどね。で僕は母が、じゃあうちの母を誰から聞いたか知ってますね、同僚からです。じゃあその同僚の方は誰から聞いたか、誰かから聞いたんです。その人も誰かから聞いたんです。で誰かから聞いて、誰かから聞いて、誰から聞いて、皆さんとそれをずっと登っていくとどこに行きますか。もちろんイエス様なんです。そしてイエスキリストの弟子たちなんです。じゃあ想像してみてください。イエスキリストの弟子たちはどうやってこの神のメッセージを、恵みのメッセージを語ったと思いますか。いや実はさ、エルサレムでさ、十字架でさって、こういうふうに なんか真剣に語ったと思います。真剣だったかもしれないですよ。絶望じゃなかったと思います。いや、むしろね、すごくワクワクしてたと思います。あのね、実はね、エルサレムでイエス・キリストというユダヤ人が十字架にかかった、彼を信じるだけで彼は神だったんだ。そして神が全ての罪を払ってくださった。これを受け入れるだけで神と永遠の関係を持つことができるんだよ。信じるだけ。そうなんだよ。どうぞ、ね、信じてよ。それで最初、使徒の働きで3000人が信じたとありますよね。だから今までその語った弟子たちも、そして皆さんに神様を教えた人、また皆さんに教会を伝えた人、ゴスペルを教えてくれた人、おそらくその人たちは全ての人が素晴らしいものを与えたいと思って与えたと思います、ね、あなたに幸せになってほしい、あなたに神様を知ってほしい、ゴスペルを通して神様を知ってほしい、教会を通してあなた自身を知ってほしい、神様自身を知ってほしい、そう思って渡してきたんです。だから私たちはそれを受けたものとして、それをまた伝えていく必要がある、責任があるということですね。第2コリントの6章の1節でパウロはこう言ったんです。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。これはね、違う訳ではこう言います。神の恵みを無駄にしないように、あなたが受けている素晴らしいグッドニュースを、素晴らしい、英語で great news、 good news と言いますけどね、これを無駄にしないようにパウロは言ったんです。ただ受け続けるだけだったらね、もう腐っちゃうかもしれない。だからそれを渡していく必要があるんだ。まあ、神の恵みは、ね、一方的に与えられているものだと言いましたけれども、あの聖書の、ね、出エジプト記と見ると、ね、なんかこの神の恵みを一方的に受けるというふうな、ね、ものを思い起こさせるようなストーリーがあるんです。これは、出エジプト記なんですけれども、モーセがたくさんの人をエジプトから率いてきました。そして荒野で40年間過ごすんです。それでも神様が導いたんです。でも荒野に来ると食べ物がないんです。荒野っていうのは砂漠とは違います。荒野っていうのは雨が降らない土地なんです。だから岩場もあれば土もあるんです。でもすごく乾いてる、だからもちろん植物も動物もいないわけですよね。当時200万人の人が、荒野に放り出されたんです、まあ、もちろん神様によって導かれたんです。おおよそ栃木県民です。今190万人ですからね、これだけの人ですよ。食べ物もなかったら生きていけない。そしたらそのイスラエルの民が不平不満を言ったんです。モーセさん、なんでこっちに導いたんですか。エジプトの生活の方がまだマシです。奴隷の生活の方がまだマシですよ。早く帰りましょう、もう行きましょう、行きましょう、ね、そういう人がいたんです。もうモーセは困ってしまったんです。だってモーセが率いたのは神様の奇跡によって率いた、それをも忘れちゃったんですね。そしてモーセは導いてるんだ。すると神様がそこで、モーセの祈りに応えてくれるんです。モーセ大丈夫、じゃあ私が必要なものを与えよう、毎朝食べ物を外に降らせる。聖書を見るとイスラエルの民が朝見てみると何か食べ物が降ってるんです。パンみたいなものなんです。そしてイスラエル人はヘブライ語を使ってました。それを見た時になんだこれって言ったんです。ね、それをヘブライ語でマーナーって言うんです。そのパンはマナというパンとして、聖書に書かれているんです。そしてそれを毎日毎朝集めるんです。でも不思議なことにそれは日々与えられる祝福なんです。一方的に与えられるものなんです。不思議と一日を越すとそれは腐ってしまったというんです。でも安息日は働いてはいけない、だから安息日の前の日、つまり金曜日、ね、まあ、金曜日というか、まあ6日目の朝に2日分それを、集めるんです。そうするとそれはちゃんと2日分持ったんです。他の日に もう取っておくと腐ってしまったわけですよね。マナは恵みとして降ってその日の必要を完全に、満たしてくれたんです、ね、もし私たちはイエス・キリストの恵みを、イエス・キリストはご自身を私は命のパンだって言ったんです。でたくさんの恵みをくれるんです。でもその命のパンをね、私たちが受け続けて他に出さなかったら別に腐りはしないんです。ただ無駄になってしまうんです。だからこの素晴らしいニュースを私たちが持っているものとして、すべての人を祝福できるメッセージを持っているものとして、私たちはね、その恵みをシェアしていくべきですね。さあ今週もこの神様の恵みをたくさんに受けて、そして何か機会があればそれをシェアしていく、そういうね歩みをしていきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を素晴らしい存在として作ってくださり感謝します。そして私たちが何をしなくてもあなたが愛してくださっている、受け入れてくださっていることを感謝します。そしてイエス・キリストを心で信じるだけで神様あなたと永遠の関係を持つことができることが感謝します。神様どうかここにいる一人お一人お一人の人生をあなたが大いに祝福してください。そしてあなたがいつも共にいてくださいますように期待します。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。続いて祈る時間を持ちましょう。